14. 可決した意見書、要旨。意見書とは、市の公益、市民の日常生活に関わる公共の利益等に関する事項について、議会の意思として議決し、国会または関係行政機関に提出するものです。議会は6月26日の本会議で4件の意見書を原案の通り可決しました。1件目、すべてのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書。政府はすべてのケアラーが個人の尊厳を保ち、社会から孤立することなく安心して生活し、就労や学びなど社会参加を継続できるよう、次の措置を速やかに講じるよう強く求めます。1. ヤングケアラーに限らず、すべてのケアラーを対象とした包括的な支援の基本理念を明確にすること。2. ケアラーを支援するための実態把握、相談支援、情報提供、休息の確保等について分野横断的に取り組む法的枠組みを整備すること。3. 地方公共団体が地域の実情に応じた支援を安定的に実施できるよう必要な財政措置を講じること。4. ケアラー支援に関する国民の理解を深めるための普及・啓発を推進すること。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、子ども政策。2件目、ドナーミルクの利用拡大を求める意見書。政府は、低出生体重児等の命を守り、その健やかな成長を支えるため、次の措置を講じるよう強く求めます。1. 医療機関がドナーミルクを必要とする乳児に十分提供できるよう、ドナーミルクの法的位置づけを一日も早く明確化すること。2. ドナーミルクを安定的に供給するため、母乳バンクの運営、ドナーミルクの殺菌処理及びドナー登録時の検査等に対する支援を行うこと。3. ドナー登録者を増やすため、産婦健康診査時や産後ケア時など、周知機会の拡大を進めること。4. 医療現場や国民に対し、ドナーミルクに関する正確な知識及びその重要性について広く普及・啓発を図ること。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、子ども政策。3件目、住まいの安定と居住支援の抜本的強化を求める意見書。政府は誰もが安心して住み続けられる社会の実現に向け、次の措置を講じるよう強く求めます。1. 低所得者や子育て世帯を対象とした新たな住宅手当制度を創設すること。合わせて既存の家賃補助制度の対象拡大と補助額の引き上げを図ること。2. 居住支援法人等の活動を支援し、高齢者や子育て世帯等への居住サポート住宅の整備や、孤独死への不安を解消するガイドラインの周知を推進すること。3. 高齢者の健康管理や遠隔見守りサービスの普及に向け、IoT 技術等を活用した次世代住宅の実用化を推進するとともに、高齢期に備えた相談体制を整備すること。4. UR 賃貸住宅や公営住宅の空き住戸を NPO 法人等に定期借家、 低家賃で貸し出す仕組みを全国に広げ、子育て世帯等への家賃減額や所得要件の緩和を行うこと。5、生活保護の住宅扶助基準額を現行の家賃相場に見合う水準へ引き上げるとともに、地域差を踏まえた柔軟な基準設定を可能とすること。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣。4件目、地域公共交通の維持に向けた法整備及び財政措置の拡充を求める意見書。国会及び政府は地域公共交通を将来にわたり持続的に確保するため、次の措置を早急に講じるよう強く求めます。1、地域公共交通を道路等と同様に国民生活及び地域経済を支える基礎的な社会インフラとして法的に明確に位置づけるとともに、安定的かつ持続的な維持、確保を可能とする新たな法体系の整備、並びに財政支援制度の抜本的拡充を図ること。2、地方部のみならず、大都市近郊部における通勤、通学、高齢者移動等を支える地域交通についても、その重要性を踏まえ、普通交付税措置を含む財政支援の充実を図るとともに、路線廃止や減便、さらに始発・最終便の変更等による住民生活及び地域経済活動への影響を踏まえ、運転士確保支援を含む地域公共交通ネットワーク維持施策を強化すること。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣。